はい、一つ書きを読んでいきます。一つ、前末に三子ありと、一を末時というと、二を家末といい僧侶となる、三を末友というと、この家末末友の兄弟の順番もこれ系図によって違ったりするんですが、まあ、それはいいんですが、その母格和禅師を師とし尼となり、宿和と申す無量寺を立つ、ここ面白いんですけれども、格和禅師って誰かご存知でしょうか。どなたか。天台宗の法輪院の由緒書きなんかには、あの格和禅師というのは、これは、まあ、まさに末吉の弟とかいうようなねことが、あのネットなんかにも出てるんですが、あの格和禅師って非常に有名な人が、その筋では非常に有名な人が一人いらっしゃる。ほぼ同時期、これはあの天台の僧侶ですが、だけど格和禅師というんですけどね、永斎道元に先んじての禅宗の開祖といっていい人物が格和禅師という人物がいらっしゃる。永斎の第一次よりはに相前後するぐらいですけれども、当時ですから、南宋ですね、南宋に渡って、南宋の方の禅宗の方の非常に重要な根本、文献に名前が載ると、まあ、仏海禅師という仏の海という仏海禅師という、その中国臨済宗の非常に偉い人の講師、後継ぎとなるような、言われるような人なんですね。でそれが日本に戻っていく、そして高倉天皇の御身をですね、高倉天皇とちょっと一つ面白いエピソードを作って、その後のことが分かんなくなる人なんですが、これと同一人物かねというようなね、ことになるんですが、でこれがねなかなか難しいところでして、ここから見ると、さてその母というのは、これは流れからいくと、末時家益、末友の母、末政の妻という理解でいいですよね。でその母が格和禅師に、指示して仕えて尼となったというんですが、さて年代が合うやろかということがありまして、末政はこれは嘉禄3年といいますから、1227年に父末家の名代として鎌倉に訴訟で登ったことがある。1227年にそういう父親の代理を務められるわけですから、まあもちろん成人していたであろうと、その妻同年配であろうということなんですが、格和禅師はこれは根拠は分かりませんけど、生まれは1143年ということになる。で高倉天皇ですから1180年前後の在位の方ですね。で1143年前ですから、さて非常に長生きすれば、そしてもしかして、肥前佐賀龍造寺の出であって比叡山に登って南宋に渡ってまた戻ってきて、で姿をくらましてまた肥前に戻って佐賀に戻ってきてというような可能性はなきにしもあらずですが、またここは今推測で言っていますけれども、可能性はなきにしもあらずですが、確かなことは分かんない。でこれですね、そういうことでつらつらといろいろ福岡によって調べられるだけのことを調べようとしたんですが、まさか県立図書館の人名データベースで各話で、引いていくといくつか出るんだけれども、ちょっと福岡で読めないもんばっかりだったと。でその中でも特に、佐賀師団会の佐賀師団の中に、各話承認についての、まあ、記事があるようなんで、まあ、これは近いうちに読んでみたいと思っております。で続きます。公安年中猛虎襲来、公安年中猛虎襲来の時、末時壱岐の瀬戸浦の戦いに功あり、家益家友は博多の警護番に勤む。その時末時そして家益僧侶となり、肥前の国龍造寺、筑前の国紀伊を、筑後の国荒木村の地頭式を賜ると、これは龍造寺が、龍造寺氏をはじめとする肥 前の御家人が元寇蒙古襲来に際して奮戦したという話は、これはさまざまな文書が残っておることで確認されるわけです。壱岐の瀬戸浦の戦いに功ありというのは、これからも簡単に状況を説明しますが、公安の駅ですね、蒙古襲来公安の駅です。朝鮮半島というか高麗、当時は高麗ですね、高麗駐屯の元軍と高麗軍の連合軍を東路軍、東の道ですね、東路軍で、新たに元に服属した、服属という元に施された南宋の水軍を再編成したのが江南軍。これが日本に攻めてくる、日本というか九州に攻めてくるわけですが、当初の予定では足並みを揃えて、船ですから舳先を揃えて取り掛かるはずだったんだけれども、もうさまざまな故障がありまして、東路軍の方が先に来ちゃう。でしかも先に来るというか、これが壱岐の島でもって合流するつもりだったんですが、いろいろ支障があって、江南軍が遅れるようなことが、ですから東路軍が一時期先駆けして、先駆けというか、抜け駆けして海の中道、鹿の島に押し寄せて撃退されるなんていうようなことがあるわけです。で、やがてやってきて壱岐に集結したところを、肥前あるいは薩摩の御家人が攻め寄せて、陸海において激戦が展開されるということがあります。その時の話ですね。で、そのことをもって、本願の地であります龍造寺の地頭式、これ再確認で、新たに筑前や筑後でも地頭式を与えられたという話になるわけです。ですから龍造寺は、これはあと肥後にも後になりますが、南北朝のことになりますけれども、肥後にも地頭式、与えられることがありますから、よく申しますように、佐賀には龍造寺さんいないという、龍造寺系はいっぱいいるんだけれども、皆さん、姓を変えると。ですから佐賀には龍造寺は一人もいらんでいない。しかし、福岡ですが、筑前筑後、熊本肥後、あるいは対馬には龍造寺さんいらっしゃる。今東京ご在住会津の龍造寺さんは、これは佐賀からの龍造寺、佐賀、もちろんその龍造寺宗家の流れということになるんですが、他の龍造寺さんたちは、これはいわゆる龍造寺の安倍島交代以前に以前を出た龍造寺さんであろうと、というかまずそうなんでしょうね、というところで、それはこのように龍造寺一門、龍造寺氏がその肥後、肥前の他にも地頭式を持って、ですから一門がその散ったということの証であるとも思います。で、その家近、一つ家近、建武の乱に高氏将軍に属す長男家種並び一族の龍造寺孫次郎宗政、同左近将軍家常、同孫三郎すねとし、同源三郎家忠、同孫九郎家、秋秋というものでしょうな、同九郎次郎家数、この家数もですね、数であるか定であるか、天草四郎吉田の何さんだったというか、定ですね、定女の定の五期五職であろうと思われますね。この、書士、この系図の中から拾える人もありますし、ちょっと見当たらない人もございます。これは龍造寺系図、一番大判、あるいは鳥岡府 を眺めていけば、それに当てられる人物はこれは拾えるとは思われます。いずれやりたい、ことではありますが、何でしょう、そういう名前だけ出てくるような人たちではありますね。で、彼らがどうしたかと、軍中を抜きんでて諸藩を賜る。軍中を抜きんでてと、抜きんずると、これは軍中というのは、もちろんこれは意味的には戦において主君に忠義を、果たすということでありますから、これはもう転じて大活躍したということになります。特にその活躍が抜きんでると、まさに大活躍したことから、諸藩を賜ると、 もう小判というのはこれちゃんと意味がございまして、ある文章、文書に対、まあ文書ですね、同時代的に言えば文書になります。公文書、私文書に対して内容の確認、承認のために誰かにその多くは末尾の部分に、文言、初版、下記版、これを記してもらったものです。ですからこれは、はい、手柄立てました、こういうことでありますという文章に従来上の目上の人がいいですよね。で、それに、その証拠としてもう下記版なんかをつけてもらったと、そういう名誉なことであるわけです。ですからこれもそういったものが系図の付記などに出てくるわけですね。で、一つ家春は今川領主に属し先行秋と、南北朝の動乱、九州北部においてはこれはもう本当にその事情は複雑回帰でありますよね。これはいわゆる宮方、武家方、さらには中央における、高氏とその弟、忠義兄弟の内紛にして、その高氏諸子、忠義勇士の忠冬が九州に下校して、で、助殿と称して、まあ、助殿方という、三つどもえの様相です。さらには、小児氏は、その事故の勢力拡大、拡大というか回復、のためにこれまたいろいろ動き回るというわけで、わけが分かんなくなります。ただ龍造寺、まあ、一門一族はですね、まあ、終始一貫武家型に、ついております。ですからこの一式、この鎮西短大だなの一式、さらには、まあ、もちろん今川これに従って各地を転戦しておったわけですね。まあこれも話すとなりますけれども、九州肥前にはこれは今川領春の弟中明が入りまして、まあ、それの勢力があったということも、これのそれに絵巻をする龍造寺一門が武家方に、つくということになりますね。まあ、武家方につくというよりは、より目上の者の指揮に従って動いておったというところでありましょう。一つ安家太宰府琴理信元の娘に嫁がれ四男ありと、これ安家の四人の息子のことを言うわけですが、琴理信元という人はこの人も有名な人ですね。太宰府、まあ、太宰府天満宮はこれは大なる荘園領主でありますから、太宰府天満宮の別当五家ございます。大鳥居家とか小鳥居家とかありますが、でそれの一つですね、まあ、小鳥居信元の娘が安家の妻であり、でそして、まあ、一応文後の神種井、これ筑前に居住と先ほど話したようなこと、二を沖の神家和、村中の僧侶となると、で三を、まあ、聴覚法輪院の中高となる。この寺の会期は各和とすと、で各和の戸籍今の高寺なりというわけですけども、これもちょっと確認が取れないところでありますよね。誰ですから、この、まあ、法輪院もこれは元からあったもの、その各和が回帰したものを、聴覚が中興したという理解であるわけです。で高寺龍造寺もこれまた各和の戸籍であるというような、まあ、理解で書かれておるわけですね。4を山城の神家金子、あざなを孫城、中頃左衛門大夫、まあ、これいわゆる家名でありますね。家金の山城の神もこれは家名でありましょう。小経図あるいは資料の中にもその官位を賜ったというような記事をちょっと見たことございませんから、一つ永正2年は1505年にあたりますね。永正2年3月、家金公天皇和尚を同志となし、万部の法華をご修行、そのうち一部ご自室に、書き写され、光徳寺に納められる、奉行石井岩見の神なりと、 というわけです。これがいわゆる万部島の、万部ケチガンの話になるわけです。これ万部の法華を、法華経を、ご修行というわけですけれども、1万部照射して納めるわけなんですよね。1万回図章するというようなこともあります。ここに、ご実質を持って、一部ご実質を持って納められると、ご所持なさるということになりますから、しかし1万部書き写して納めるというのは大変なことでありまして、ですからこれ、この後にも、この永正2年の後にもずっと続けられたという、理解が、これが科学での記述、科学での記事などではそういう理解でありますよね。最終的に1万部、ということでありますが、でこれはもちろんそれは国家の安泰、子孫繁栄を祈願してのことであります。ですからこれは鍋島家になっても、各代の当主は、この万部ケチガンを行っておるのが今、あそこの石塔で見られるわけですね。はい、今までのところ、ちょっとここは一つだけで、振り返ってのところでありますが、今までのところよろしゅうございましょうか。はい、次が高信公ご誕生というところになります。いよいよ高信公の生誕とあれですが、この部分がですね、まさにこの高信公五年譜がいろいろ逸話を取り込んで作られたものであるというのをよく象徴している部分であります。もうこれも本当に簡単なところですから読み流していきます。高信公ご誕生、一つ高信公は強毒ですね。強の字もこれは公の字になってますけど、鍋ぶた書いて口書いてその下は子供ですね。強毒2年中2月、水替え館においてお誕生。2月何日かというのがね、これ2月15日とするとね、いわゆるネットでウィキペディアなんか2月15日、さてこれ何によったもんだろうかというのがちょっと不明なんですが、はい、御あざなを重宝します。御父は高中高の御孫子六郎次郎近家、御母は龍造寺行部太夫種数の御娘、後に天になられ、慶銀と申す。慶銀様、有名な慶銀に慶銀様ですけど、いつ天になられたかご存知ですか。本当に慶銀にで、名高い人でありますから、フィクションではというか、映像的なものではまだ出てこられたことないんですが、歴史時代劇画でいくつかございます。あるいはその小説なんかにありますけれども、例の今山合戦の時に、それでも男かと言って、知った激励する時には大概もう尼の形でありますよね。ですが例の四原川上社で龍造寺一門がというか水陰龍造寺一門が、ことごとく撃たれ、主人の近江も撃たれた。この時も出家はしてないはずです。で出家はせずに息子を支えるような形になっていったはずです。で例の押しかけ嫁入りの鍋島清さん、皇位公のところに入るわけですから、もしも出家だってこれはあれですよね、頭剃って寺に入るわけじゃない、雨そぎして、ぐらいの、ことだったかもしれないけども、それでももう当然そこで減俗してるはず で、おそらくは最終的に慶銀2となったのは、これは鍋島清さが亡くなった、1585年か6年かどちらだったか、その時期だと思いますね。で、しかし普通はもう慶銀、ですからこれ大方殿とずっと呼ばれてたというのがありますから、で大方殿というのはこれ先代の当主夫人のことを言いますから、で、実際出家したかでその尼子を称したかどうかは別として、表立ってずっと慶銀様は活動、まさにその死ぬまで龍造寺の中席として活動されたわけですね。